皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命あるものたちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。 FM 那覇をお聞きの皆様、お変わりございませんか。皆さんこんにちは。 Love for All Things 岡本美沙です。この番組では音楽や自然、そして心の世界など、すべての命に愛をというテーマでお届けしております。さて先週の放送では潜在意識と顕在意識というテーマでお話をしました。私たちが普段意識しているのはほんの 1% ほどの顕在意識で、残りの 99% は潜在意識だと言われています。つまり私たちの人生は自分でも気がついていない心の奥の世界に大きく影響されているのかもしれないというお話でした。そして今日はその続きとして少し視点を変えてみたいと思います。実はこの潜在意識という考え方、日本人が昔から持っていた精神文化ととても似ているところがあるんです。今日は日本人の心と潜在意識というテーマでお届けしてみたいと思います。さてここで日本の季節のお話。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれに季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は春分、昼と夜の長さがほぼ同じになることですね。そしてこの頃はお彼岸の季節でもありますね。お彼岸という言葉には向こう岸という意味があります。仏教では私たちが生きているこの世界を四岸、そして悟りの世界を彼岸と呼びます。春分と秋分はこの2つの世界が最も近づく時期と考えられてきました。だからこそ昔の人たちはこの季節にご先祖様を思い、命のつながりに心を向けてきたのです。自然のリズムと人の心が寄り添っている、そんな日本らしい季節の感じ方ですね。いよいよね、もうすぐツバメさんも帰ってきますね。また桜の開花ももうすぐです。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。今の時期はスズメ、初めて巣食うという時期です。スズメが巣を作り始める時期なんだそうですね。稲穂をついばむ反面、春から秋の子育ての時期には害虫を食べてくれる日本人には身近な鳥ですね。スズメ初めて巣く、スズメが巣を作り始めるという時期ですね。そういえば近頃あまりスズメを見かけなくなったなって去年思ったんですけれども、去年の夏はね、本当にたくさんのスズメが庭にね、うちには来てくれたのでね、お米なんかちょっと置いたりしてたんですけれどもね。なんか少し調べてみると、この半世紀でスズメが9割も激変したそうですね。草木の葉が伸びてスズメが隠れるところをスズメ隠れというんですが、この季節の言葉ももしかしたらなくなってしまうかもしれないですね。自然を失うということは季語を失うということでもあるんですね。こうして季節の話をしていると、昔の人たちがどれだけ自然のリズムを感じながら生きてきたのかが分かりますよね。今の私たちは時計やカレンダーで生活していますが、昔の人たちは空の色や風の匂い、草花の様子や虫の声など、そういう自然の変化を感じながら季節を知ったそうです。言葉で説明できるものではないけれども、なんとなく感じるもの。今日は少し春の気配がするなとか、雨の匂いがするなとか、そういう感覚ですね。こういう感覚は頭で考えるというより、もっと深いところで感じているのかもしれません。 もしかするとそれは私たちの心の奥にある潜在意識の感覚なのかもしれませんね。潜在意識で季節を感じるということは、意識的にカレンダーを見て季節を確認するのではなくて、肌感覚や環境の変化を無意識にキャッチして、心や体に変化を表す状態だそうなんですね。例えば、桜の花が散ると夏が来ると無意識に感じたりとか、風の温度とか湿度とか光の強さの変化から頭で考える前に秋の気配を察知したりする。それこれは環境の変化の自動感知だそうです。また季節の変わり目に自律神経が反応して、朝晩の冷え込みや日照時間の減少とかね、に伴い気分の落ち込みとか、季節性うつみたいな、そのような心の変化が現れることを体精神の動機というそうなんですね。また昔ながらの景色、例えばもみじとか雪化粧とか、そういうものや旬の食材を通じて、懐かしい記憶とか季節が結びついて、自然と体がその季節モードに切り替わることがあるそうなんですね。実は最近海外の研究でも、自然の多い場所と都会の環境では私たちの脳の働き方が変わるということが分かってきています。特にストレスや不安に関係している扁桃体という部分は、都会の中では活動が強くなりやすく、森や自然の中ではその活動が落ち着くという研究結果が報告されています。つまり自然の中にいるだけで、私たちの心や脳は知らない間にリラックスする方向へ働いているのかもしれません。昔の日本人が山や森、川や木に神様の気配を感じてきたのも、もしかするとそんな心の奥深い感覚と関係しているのかもしれませんね。さて、ラブフォーシングス、この後は CM を挟んで今日の一曲、番組後半では日本人文化と潜在意識についての話題で本日のラブフォーシングスをお送りしたいと思います。素敵な30分をラブフォーシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。今日もソルフェジオ周波数 BGM で後半スタートです。 C を 528Hz に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz のサイン音が入った音ですが、ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安からの解放を促すとされています。少しの時間心をリラックスし、ラジオに耳を傾けていただければと思います。さて、今日聴いていただいた曲は歌えロザリオでした。これはね、私が元気になりたい時に聴く曲なんですけれどもね、今日はこれをかけてみました。さて、後半ね、日本人とそして潜在意識についての話題の続きなんですが、 日本人は昔から言葉ではできない気配や空気をとても大切にしてきました。そして冒頭で今回お話ししている二十四節気七十二候にもあるように、農業を主体としてきた私たちの祖先は自然との関わりも大切にしてきました。人は自然の中にいると脳のストレスを感じる部分をの活動が下がるという研究もあるそうなんですね。昔から日本人が山や森に神様を感じていたのもそんな心の落ち着きと関係があるのかもしれませんね。例えば森の中を歩いたり海を眺めたり川の流れる音を聞いているとなんだか気持ちがゆったりしてきますよね。実はこれ気のせいではなくて、最近の研究でも自然の中にいると脳のストレスに関係する部分の活動が下がるということが分かっています。先ほどもお話しした通り、その一つが扁桃体という部分なんですね。この扁桃体は危険を察知したり不安や恐怖の感情に関係しているところだそうです。例えば私たちが忙しい街の中で生活していると、車の音や人の多さ、情報の多さなどでこの扁桃体が活発に働きやすくなるそうです。つまり知らない間に脳が緊張している状態になっているんですね。ところが森の中や自然の多い場所に行くと、この扁桃体の活動が落ち着くという研究発表が報告されています。つまり自然の中にいるだけで脳がリラックスする方向に働くということですね。日本ではこれを森林浴という言葉で表現しています。この森林浴という言葉は1980年代に日本で生まれた言葉だそうです。森の中や空気を浴びるように感じながら歩くことで心や体が整っていく。実際に研究でも森の中を歩いた人にはストレスホルモンが下がったり血圧が安定したり免疫機能が高まるという結果も出ているそうです。つまり自然というのは私たちが思っている以上に心や体に影響を与えている存在なのかもしれません。考えてみると日本人は昔から自然の中に神様を感じてきました。山には山の神様がいて、川には川の神様がいる、大きな木には神様が宿ると考えられていました。これをアニミズムという考え方で説明されることもあります。自然のすべてに命が宿るという考え方です。現代の科学と昔からに日本人の感覚は全く違うように見えて、実はどこかでつながっているのかもしれません。自然の中にいると落ち着くという感覚ももしかすると私たちの潜在意識が自然と共鳴しているからなのかもしれません。風の音や鳥の声、川の流れる音、そういう自然の音を聞いているとなんだか心が静かになっていく。音楽でも同じことありますよね。例えばゆったりした音楽を聴くと呼吸がゆっくりとなり心が落ち着いてきたりします。音や自然のリズムというのは私たちの心の奥、潜在意識の部分にも働きかけているのかもしれません。忙しい日常の中ではどうしても頭で考えることが多くなりますが、時には立ち止まって自然の音に耳を澄ませたり、空を見上げる時間も大切なのかもしれませんね。もしかするとそういう時間の中で私たちの心の中にある感覚、潜在意識の声が少し聞こえてくるのかもしれません。先ほど出てきましたアニミズムという考え方なんですが、山にも川にも石にも木にも私たちが使っているペンにも全てのものに命や魂が宿っている考え方ですが、これは世界を目に見えるものだけでできているとは考えないということですね。目には見えないけれども何か大きな力や存在がある、そんな感覚を日本人は昔から大切にしてきました。実はこれ潜在意識の考え方とも少し似てるんですね。潜在意識というのは自分では普段意識していない心の領域です。でもその見えない部分が私たちの行動や人生に大きな影響を与えていると言われています。日本語には面白い言葉があります。例えば腹が決まる、腹に落ちる、腹を割って話す、 日本では昔から本当の意思は頭ではなく腹にあると考えられてきました。これは武道でも同じです。剣道や武道の世界では腹が決まるという言葉があります。頭で考えるのではなくて、もっと深い部分で覚悟が決まる状態です。これは今の言葉で言えば潜在意識が整った状態とも言えるのかもしれません。もう一つ日本文化の中でとても象徴的な場所があります。それが神社です。神社に行くとまず手水で手を清めます。そして静かに手を合わせます。多くの人はお願い事をしに行く場所だと思っていますが、実はそれだけではなく自分の心を静かに整える場所とも言えると思います。私は毎月ね、30日に、みそか詣に行くんですけれども、その時もね、お願い事をするのではなくて、その月にあった嬉しかったこと、感謝することを、神様にご報告に行きます。深呼吸をして静かな空気の中で手を合わせると自然と心が落ち着きますよね。もしかするとあれは心の、自分の中にある心の潜在意識と向き合う時間なのかもしれません。日本人は昔から空気を読む、気配を感じる、なんとなくわかる、そんな感覚をとても大切にしてきました。第6感っていうんですかね。でも第7感、第8感、第9感もあるそうなんですけれども、まあ今日はその第6感っていうんですかね。例えばなんとなく嫌な予感がする、こんな経験ありませんか？論理では説明できないのに不思議と当たることがあったりしますね。これはもしかすると顕在意識ではなく、もっと深いところにある潜在意識が感じている情報なのかもしれません。そしてもう一つ、私たちは自然の中にいると心が落ち着いたり安心したりします。森の中に入ると静かな気持ちになりますよね。海の波の音を聞くと心がゆったりとしてきます。これは自然のリズムと私たちの心の奥にある感覚が共鳴しているからなのかもしれません。実はこの空気を読むという感覚は音楽の世界でもとても大切なことです。例えばバンドセッションで演奏するとき、楽譜に書いてある音だけを演奏しているわけではないんです。一緒に演奏している人の呼吸やリズムの揺れとか、その場の空気を感じながら一緒に音を出しているんですね。言葉で今ここを少しゆっくり盛り上げようと相談しているわけではないのに、不思議と音楽が一つになっていくんですね。これはお互いの音や雰囲気を感じ取りながら無意識のうちに呼吸を合わせているからなのかもしれませんね。音楽はこの世界のことをグルーヴが生まれると言ったりしますけれども、それは言葉では説明できないけれども確かにそこにある感覚です。もしかすると日本人が大切にしてきた空気を読むという感覚もこうした潜在意識の働きと深くつながっているのかもしれませんね。私たちが普段なんとなく感じていることというのは実はとても大切な感覚なのかもしれません。論理で説明できることや数字で測れることだけが全てではないというのことなのかもしれませんね。例えば今日はなんとなく気分がいいなとか、この場所はなんだか落ち着くなとか、この人とは不思議に話がしやすいなとか、そんな小さな感覚は頭で考えて出てくるというよりも、もっと深いところ、私たちの心の奥の中の方から自然と湧いてくるのかもしれません。そして日本人は昔からそういう目に見えない感覚をとても大切にしてきた民族なのではないでしょうか。自然の中に神様の気配を感じたり、季節の移り変わりに心を寄せたり、空気や雰囲気を大切にしたり、そうした感覚は私たちの潜在意識が感じ取っている世界なのかもしれません。忙しい毎日の中ではどうしても頭で考えることが多くなります。仕事のこと、時間のこと、やらなければならないこと。でも時には少しだけ立ち止まって自分の感覚に耳を傾けてみることも大切なのかもしれません。自然の音を聞いたり、空を見上げたり、ゆったりした音楽を聴いたり、そういう時間の中で私たちの心の奥にある静かな感覚がそっと顔を出すことがあるのかもしれません。 そしてその感覚こそが私たちの本来持っている大切な心の働きなのかもしれませんね。私は1日の終わりに、10分から15分瞑想するんですが、そんな時もね、自分の心の奥が見えてきたりすることもあるんですね。まあ、静かな時間を持つっていうのも大事かもしれませんね。今日は日本人の心と潜在意識というテーマでお送りしました。それでは Love for Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けいたします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。 Love for Things 岡本美沙でした。また来週お会いしましょう。